こんばんは。暑くはないですか？大丈夫ですか？はい。ご一緒に聖書を読んでいきましょう。創世記17章です。創世記17章、今日は15節から最後までをお読みしたいと思います。一人一節ずつ読んでいきましょうか。私から始めて峰先生の方に行って、こういうふうにやっていきましょう。創世記17章15節から。今晩も YouTube で礼拝会ご一緒の皆様ありがとうございます。イエス様が共に祝福してくださることを信じて感謝します。創世記17章15節から読んでいきましょう。また神はアブラハムに仰せられた。あなたの妻サライのことだが、その名をサライと呼んではならない。その名はサラとなるからだ。
私は彼女を祝福しよう。確かに彼女によってあなたに一人の男の子を与えよう。私は彼女を祝福する。彼女は国々の母となり、国々の民の王たちが彼女から出てくる。
アブラハムは、
いや、まだ縦の方に行きましょう。
アブラハムはひれ伏し、そして笑ったが、心の中で言った。100歳の者に子供が生まれようか。さらにしても90歳の女が子を産むことができようか。
そしてアブラハムは神に申し上げた。どうか石はイシュマエルがあなたの御前で生きながらえますように。すると神は仰せられた。いや、あなたの妻サラがあなたのこの子を産むのだ。あなたはその子をイサクと名付けなさい。私は彼と私の契約を立て、それを彼の後の子孫のために永遠の契約とする。
イシュマエルについてはあなたの言うことを聞き入れた。確かに私は彼を祝福し、彼の子孫を増やし、非常に多く増し加えよう。彼は12人の族長たちを産む。私は彼を大いなる国民としよう。
But my covenant I will establish with Isaac, whom Sarah will bear to you by this time next year.
神はアブラハムと語り終えられると彼から離れて登られた。
そこでアブラハムはその子イシュマエルと家で生まれたしもべ、また金で買い取ったもの、アブラハムの家の人々のうちのすべての男子を集め、神が彼にお告げになった通り、その日のうちに彼の包皮の肉を切り捨てた。
アブラハムが包皮の肉を切り捨てられたとき、90歳だ。
その子イシュマエルが包皮の肉を切り捨てられたときは13歳だ。アブラハムとその子イシュマエルはその日のうちに活動を行った。
彼の家の男たち、すなわち家で生まれた奴隷、外国人から金で買い取った者も皆彼と一緒に割礼を受けた。
That's okay. はい、お祈りします。天のお父様、今晩集められた私たち、また YouTube でご一緒にしていてくださる皆様に、あなたがお言葉を語ってくださって、新しく私たちをあなたの豊かな命で満たしてくださいますように。そしてなすべきことをあなたが教えてくださる、それを受け取って実践するものとさせてください。あなたの御言葉によって私たちが生かされ、自分が祝福されるだけではなくて、私たちがあなたの御心を行うことにより、さらにさらに多くの方々がイエス様を知るようになりますように、あなたの御名が崇められますように。私はあなたなしには何一つできません。ただ私を強くしてくださるあなたによってのみ御心を行わせていただくことができます。よろしくお願いいたします。イエス様の名前でお祈りします。アーメン。もう随分こう中が空いてしまったんですけれども、 この17章で神様がアブラハムにご自身を表されて、アブラハムと契約を結ばれました。で、神様が契約を結ぶというのは非常に驚くべきことです。神様は毎日契約を結んでいるわけではありません。特別な時、特別な目的のために神様が契約を結ぶ。日本も家を借りたりアパートを借りたりするときに契約書っていうのが必要で、その時に連帯保証人とかっていうのが出てきますけれども、そういう契約よりももっともっと深く大きく強烈な契約ですね。で、神様はそれを見せるためにアブラハムに動物を裂きなさい、で、2つ対比して並べなさいと言われたんですね。そして夜の暗闇の時に神様がアブラハムに現れられた。アブラハムは眠くなってしまったんですけれども、夜になるまで一日中、アブラハムは待ちました。そして神様が来てくださり、二つの裂かれた動物の間を通り過ぎられた。これは契約を破ったらこのように命を取られて構いません、命を取ってくださいという意味のものなんですね。契約は命がけのものだったわけです。神様はその契約をアブラハムと結ばれました。神様はダビデとも契約を結んでおられるんですが、このような契約はアブラハムとだけ結んでおられます。で、その後で神様はその契約の印として男子は皆割礼を受けなさいと命じられました。その直後に言われたことを私たちは読んだわけです。その契約の印として男子は体に割礼を受ける、そのもう体身体的な契約の印をずっと帯びていく。そのようにしてイスラエルが神様の選ばれた民であることが表されるということです。そして神様がアブラハムに言われる。まず奥さんの名前を変えなさいっていうわけです。サライではなくサラとなる。高貴な女性ではない、プリンセスとなる、王妃となる。で、余談のようですけれども、聖書の中で3人だけその名を古い呼び方で呼んではならないって言われてるんです。3人だけで、それはアブラハム、アブラム、もうアブラムと呼んではならない。神様が言われる、これ命令ですからね、呼んではならない。で、2人目がサラなんです。サライという名前、もう呼んではならない。3人目、これヤコブなんです。もうヤコブと呼んではならないって言われてるんです。で、イスラエルと呼びなさい。でもヤコブの神って言われるんですけどね、ここは私にわからないところなんです。名前を変えるというのはただ形だけではありません。それは神様が中身を変えてくださるという意味です。サラは高貴な女性ではなく、プリンセス、王妃となる。貴族ではない、王妃となる。私たちは、私たちを呼びかけて呼んでくださる神様、名前を呼んでくださる神様につながっています。私たちは自分で意識しなくても、神様の呼びかけがあったので、どこかでイエス様を信じるようになりました。私たちがどこかでイエス様を信じるようになったのは、神様が呼びかけておられた証拠なんです。神様は呼びかけられる神様なんです。神様が呼びかけられるというのは、この肉体にくっついている耳で声が聞こえるかどうかは別にして、私たちの存在を呼んでくださるお方だということです。私たちの存在に神様が呼びかけてくださるときに、私たちが答える。その時から私たちは神様とのつながりが与えられる、神様とのつながりに入れられる。そうして命が始まる、新しい自分が、生まれ変わった自分が生き始めるのです。 生まれ変わった自分が生き始めるからといって、その時にすっかり別人になるのではないのです。アブラハムは神様からの祝福をこのように受けながら、やっぱり間違いをしました。完全な人間ではありませんでした。でも神様が求められるのは、私たちが完璧に何の罪も犯さないことではなく、信仰によって生きることです。だからアブラハムは信仰の父と呼ばれます。そして神様がアブラハムに言われる、あなたの妻の名前をサライと呼んではならない、サラとなるからだと、サラとなるからだ。私たちは神様の子供とされているんです、身分上。でもこれからイエス様に似たものとなっていくんです。やがてイエス様に似るものとなるのです。その途上にあります。神様はプロセスをちゃんと知っておられる神様なので、ずっと私たちを呼び続けてくださいます。一回呼んであとは知らないよっていう、そういう世界ではありません。私たちは生きていく中で挫折することがあるでしょう。もう自分はダメかもしれないと思うことがあるでしょう。私はありました。もう神様の前に自分は神様とつながっていくことができない、もう死ぬしかないんだと思った時がありました。しかしそれは間違いなんです。人間の考えなんです。私たちがそのような考えを持っても許されますけれども、帰るべきところに帰らなければなりません。それは神様のお言葉です。神様のお心です。神様が言われる、彼女はサラとなるからだ、私は彼女を祝福しよう。確かに彼女によってあなたに一人の男の子を与えよう。私は彼女を祝福する。彼女は国々の母となり、国々の民の王たちが彼女から出てくる。すごいですね。神様は2回彼女を祝福すると言われたんです。この時までサラは祝福されない女性だったんです。なぜなら子供を産めなかったからです。90歳になるまで、もう他の人たちは、サラはもう呪われてるかなんかに違いないという感じなんですよ。子供を産まないっていうこと、産めないっていうこと。しかし神様は2回にわたって彼女を祝福すると言われます。サラがどんなにすごいことをしたかっていうことはあまり書いてないです。神様は私たちがふさわしいからということではないんですね。神様は私たちを祝福することを願っておられるんです。アブラハムは神様の祝福を受け取りました。そのアブラハムによってサラは同時に祝福を受け継ぐ存在となっています。なっていきます。彼女によってあなたに一人の男の子を与えよう、ね、考えてみてください。私たち教会の忠実なメンバーである松田さんは90歳です。松田さんに男の子が与えられますよって、ね、信じる人はいないですね。冗談だと思います。松田さんも冗談だと思って、そんな悪い冗談やめてくださいって言うだろうと思いますけど、99歳のアブラハムに神様が90歳の、まあ、89歳の妻、あなたの妻によって一人の男の子を与えるって言われたんです。アブラハムはひれ伏し、そして笑ったと書いてあります。心の中で言った、100歳の者に子供が生まれようか、さらにしても90歳の女が子を産むことができようか。皆さんこれどう思いますか。この心の中でのつぶやき、ツイート、普通ですよね。普通ですよ。まともな反応です。いや、もうその通りです。100歳の私に、90の妻に子供生まれるわけないでしょう。そしてアブラハムが 心の中で神様もちろん聞いてるんですよ。心の中で言って、で神様に言われ、どうかイシュマエルがあなたの御前で生きながらえますように。アブラハム分かってないんですよね。あなたの妻によって、彼女によってあなたに一人の男の子を与えよう。イシュマエルは生まれてて13歳ですよ。アブラハムは神様が言われたことを信じられなかったんです、この時は。だから、あ、神様はこう言ってるけどイシュマエルが祝福されることなんだなと勘違いしたのかもしれません。すると神は仰せられた、いや、あなたの妻サラがあなたに男の子を産むのだ、その子をイサクと名付けなさい、私は彼と私の間に、彼と私の契約を立て、それを彼の後の子孫のために永遠の契約とする。イサクというのは、彼は笑うっていう意味なんだそうです。もしかしたら神様は皮肉を言っておられるかもしれないですよ。可能性としてですけどね。わかんないですよ。アブラハム笑いましたから。それは笑いますよね。もしもね、よしんば神様が皮肉を言われたとしても、神様には悪い計画、悪い思いは何一つありません。イサクは、まあ、一生笑い続けたかどうかは書いてませんけれども、苦しみの中でも穏やかな生活を神様から与えられました。その名を、その子をイサクと名付けなさい。神様はここで、私は彼と私の契約を立て、それを彼の後の子孫のために永遠の契約する、契約とすると言っておられます。私たちは気がつかないうちに、自分の目で見、自分の耳で聞き、自分の頭で考えたことを大前提として、神様にも向かいます、祈りも捧げます。でも神様がどんなお考えを持っているかということを考えないで祈ってしまうことがたくさんあるように私は思っています。私たちが本当に神様のお心が分かって、その神様のお心を求めるなら、神様そのお心通りになしてくださいというならば、神様はそれを聞いてくださる。御心にかなった祈りは聞かれると聖書も約束していますから。でも私たちは自分の思いが強くて、神様お願いですから今150万円くださいというような祈りをするわけです。今、神様今日8時までに銀行に振り込まれますようにと。でそれは神様が何を願っておられるかということ関係なしに、私が願っていることをひたすら神様に言うわけです。信じます、信じます、信じます、なれ、なったって言ってならなかったりするわけですよね。神様のせいではないんですけれども、私たちはそれも神様のせいにしてしまうことがあります。興味深いのは、アブラハムが神様の言われたことを信じないで、あ、イシュマエルが祝福されますようにって言われたのが、神様はそれを聞き入れたって言われるんです。神様の御心にかなったことをつい口走っても、神様は聞き入れてください。深く考えなくても、神様の御心としておられることを私たちが言うときは、神様が聞き入れてください。私たちがどんなに深く考えていっても、神様の御心とは違うことを私たちが言う場合は、それはそうはなっていかない。イシュマエルも大いに祝福され、やがて生まれてくるヤコブと同じように12人の族長たちを産むことになりました。そしてイシュマエルは大いなる国民となりました。しかし私はと神様が言われて、来年の今頃、すごいですね、来年の今頃ということは、これからアブラハムじゃなくてサラは 妊娠するっていうことを言っておられるんです。これからサラは妊娠して1年後今頃イサクが生まれる。神様が言われることはその通りになります。そしてそれが神様の最後の言葉でした。神はアブラハムと語り終えられると彼から離れて登られた。このように明らかに目に見える形で神様がご自分を表されるとき、それは人間となられる前のイエス様であったと信じることができます。イエス様はずっと働いておられ、イエス様が語られることは神様が語られること、イエス様は神様なのだ、神様と同じ一つの方なのだということを私たちはこの旧約聖書から知ることができます。イエス様はそのようにアブラハムと語られて、そして天にまた帰って行かれましたが、アブラハムは確かに大いなる国民の先祖となりました。そしてアブラハムと神様が結ばれた契約は永遠の契約です。しかしアブラハムの子孫、イサクの子孫、ヤコブの子孫はどうだったでしょうか。絶えず神様に反逆をしました。絶えず神様から離れていきました。私たちはそれを何度も何度もこれから読んでいくことになります。それにもかかわらず神様の契約は変わらない。神様が祝福すると言われた言葉はその通りになります。今やイスラエルは一つの国家です。世界中に影響を及ぼしている国家となりました。アブラハムの子孫、ユダヤ人と呼ばれます。契約の民、神様が永遠の契約を結ばれた民なので、本当はイスラエルは一瞬にして亡くなってもおかしくないほど国民の数が少ないんです。イスラエルは周りのアラブ諸国15カ国が金に任せて武器を使っていっぺんにイスラエルを攻撃したら、イスラエルは瞬く間に滅びてしまうんですよ、規模的には。でもそれ起こらないんです。どうしてですか。神様が契約の神様だからです。神様がイスラエル、いやアブラハムと永遠の契約を結んで、そしてアブラハムの子孫と永遠の契約を結んでおられるので、イスラエルが全部正しいことをやっているわけではなくても、イスラエルは抹殺されないんです。アラブ諸国は公然と言ってるんです。我々の目的はイスラエルを地図から消すことだ、イスラエル人、ユダヤ人を一人残らず殺すことだって言ってるんですよ。一回だけじゃないですよ、何度も言ってるんです。どうして私たちはそれを聞かないか、報道機関は報道しないからです、そういうことを。でも神様が約束されたことは変わることがありません。神様が語り終えられて去っていかれた後、アブラハムは即神様からの命令を実行に移しました。それは割礼を施すことでした。自分も息子のイシュマエルも、また家で働く奴隷も奉仕者も外国人から金で買ったものも、男はみんな割礼を受けた。どうか私たちが神様の前に従順なものとなりますように。それが痛みを伴っても従順でありますように。割礼は3日間ほど痛みを伴うそうです。3日間で終わるのかなって思いますけれども、とにかく3日間ほどは動けないぐらいの痛みを伴う。傷が癒されるまでにはもっと時間がかかるでしょう。アブラハムにとって、イシュマエルにとって、その家の者たちにとって、神様との契約の印を身に帯びるということは苦しみを通ることでした。私たちは神様の恵みと祝福によってたくさんの良いものを受け取っています。でも時に私たちは苦しみに遭うことがあります。その時にどうしてですかということがないことを私は 自分として願っています。神様、どうして私がこんな目に遭うんですか。私が覚えている限り言ったことはないです。忘れているか、いや、言ったことはないと思います。私にはどんな苦しいことも自分のようなものだから当然だと思います。こんな苦しみどころじゃない苦しみを受けていたとしても不思議はないんだ、私は思います。そうするとどうして私が苦しい目に遭うんですかって思わないですね。だから、神様、どうして私がこんな苦しい目に遭うんですかっていう人はよっぽど正しい人なんだろうなと思います。いや、本当かどうか分かんないですよ、分かんないですけど、自分で正しいと思ってるんだろうなと思いますよ。でも私たちにとって、実は神様とのつながりの中で苦しいという体験をするときに、それは悪ではないのです。苦しみは悪ではないんです。苦しみは神様の祝福に至る道のりなんです。私たちが辛い思いをする、どうしてこんなにも時間がかかるんだろうと思う、もっと早くに神様、あなたの奇跡が表されますようにと思う、でもそれは私たちの訓練のためであり、それは神様の祝福に至るプロセス、道のりであり、私たちにとって良いことなのです。私たちがいつも思い通り、願った通りにいつもなるということは、とんでもなく甘やかされることであり、甘やかされるというのはとんでもないわがままになるということです。つまり自己中心の塊になるということです。神様はそんなことはさせませんので、私たちに時に苦しい目にも合わせなさる。でもそれは大きな祝福の道だということを受け取りましょう。そしてたとえ痛みを伴っても神様に従順を決意していきましょう。イエス様のお言葉を行うものとなりましょう。その力、その助けは神様から来ます。私にはなくても神様がしてくださいます。神様は今日も変わらないお方です。アブラハムと契約を結ばれ、90歳の女性を妊娠させ、89歳の女性を妊娠させ、アブラハムによって、そして90歳で子を産ませた神様は今日も生きておられます。神様に不可能は何一つない。私たちは頭でそれを知っていますが、本当にそれを真実だと受け止めているでしょうか。追い求めていきましょう。アブラハムの信仰、アブラハムは笑いましたが、神様が言われたことをその時に信じたことは後になって分かります。一瞬私たちがそんなことないよと思っても、神様が言われる言葉は必ずその通りになるというところに立ち返りましょう。私はそれがなかったら諦めていたんじゃないかなと思います。最初はあんまり信じてなかったかもしれません。いわきが変えられるのだ、いわきに大変革が起こるのだ、日本に大変革が起こるのだ、今は少なくともあの時以上にはっきりと確信しています。何年後に起こるかは分かりません。でも神様は必ずしてくださる。神様は約束したこと、約束してくださったことを私たちに知らせるために、必ずどこかで印を与えてくださいます。いわきに大変革が起こる印、それは牧師たちが祈り始めたことです。 3,4 人の牧師ですけど、 3,4 人の牧師が町のために祈るっていうことは当たり前に起こらないんです。これは神様がなさったことなんです。人間のしたことではないんです。だから私は神様が必ずこの町を大変革してくださると信じます。時にはその信仰がこう揺らいだりもしますけれども、でも帰ってくるところは神様がしておられる御業を見ることです。 神様はどんなことをしておられるのか、それは信仰の目という表現がありますけれども、それは神様に祈って聖霊様の助けによって目を開いていただいてみるしかありません。牧師が 3,4 人祈ってる、あ、そうで終わってしまっては、神様がなしとしておられることを見落としてしまうかもしれません。諦めることなく皆さん求め続けましょう。いわきの町が神様の御臨在によって変えられますように、その日が来るんだということを確信していきましょう。思い出すたびにそれを祈り求めていきましょう。90歳の女性、子供を産むことは医学的に不可能です。でも医学的に不可能なことを神様はなさるお方です。人間の知恵や考えでは不可能なことが起こっていきます。願わくは奇跡が神様の恵みと神様の道からによって起こっていきますように、奇跡を受け取っていきましょう。私は神様により頼んでいくのだ、癒しを受け取っていくのだ、大変革を見させていただくのだ、そういうふうに神様の前に向かっていきたいと思います。お祈りします。天のお父様、どうか私たち一人一人の心と思いを一新してください。新しくしてくださって、私たちがあなたの前に、たとえアブラハムのように信じられなくて笑ったとしても、信仰に立ち返り、あなたを信頼して、あなたのお言葉を信じて生きるものとならせてください。このいわきの町があなたの御臨在によって変えられ、あなたを信じるイエス様を褒めたたえて止めることができない人々が何人か集まる、その群れが数えきれないほどこの町に広がっていきますように、そのために今クリスチャンとされている私たちを、町中のクリスチャンを、天のお父様、あなたが触れてくださって新しくしてください。御言葉に従った信仰の歩みをさせてくださいますように、それぞれが自分の教会という枠組みから解放されて、あなたの御国を求め、あなたの御心を求めていきますように、イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。